今日の箇所はとても分かりにくいところですから、このようなところはほとんどヨハネ福音書から引用するところに取られたことがないですね。ちょっと読んでもですね、何のことかっていうのははっきり分かりにくいというところがあります。まずですね、このところユダヤ人の多くがそのラザロを死んで4日もたるのに蘇らせたという、普通の科学の常識では考えられないようなことですね。今日ですね、イエスが殺されてから2000年経っても、私自身もそうですけれども、世界の無数の人が突然立ち返る、あるいは徐々に立ち返らせて全く人生を変えられる。私たちの様々な正しくない思い、あるいは言動、罪を許してくださるという実感を与えてくださるということこそがものすごい奇跡なわけですね。そういうことで、まあ、そういうことに比べたらですね、4日になると蘇りやすくてもはるかに簡単なはずなんです。で、そういうふうな罪の許しですね、新しい力を得てて別の人間にするという、そのとてつもない大きな力のことを知らないとですね、4日も経って1回のはずがないというふうに簡単にですね、分かったように思ってしまうわけです。これは神がそういうふうにですね、全人間の罪、心の中の全部見抜いた上で、それを清めるなんていうことこそが、全く人間には絶対できないこと。そもそも罪そのものが見えないわけです。多くの場合。許せることも決してできない。全くできないことを無数の人間に、しかも2000年にわたってなされてきたということの中にですね、イエス・キリストは本当に復活をして神と同じ力を持っていると。もう生きている時のですね、本当に神のご性質にですね、弱いもの、力のないもの、貧しいものに力を注ぐという神様の愛を目で見える形で表したということでもあったんですね。この世のさまざまなスポーツにしても、ご楽しみにしても、本当に弱い人は全く放置されているわけですね。どっかのプロ野球のチームが優勝したとか言って大騒ぎするけれども、食べるものがない人1億何千万もおるような、そういう人たちの前でボールパンと打ってですね、ホームランを打つ、そういった喜べることなのか、少し考えたらわかるですね。今食べるものがない、病気になって苦しむ、のたうちながら、医師も薬もない。いくらでも世界的にこう見たらおるわけですから。ですから、そういうことをですね、何かを食べたり飲んだり、どっかに遊びに行ったり、観光に行ったりすることもですね、豊かな国のお金持ちたち、それができるだけであって、非常に多数の人は食べるものもないという、住むところも追い出された人は何百万人もおるということを考えますと、そういった類のことは本当に金持ちの国のほんの一部の人たちの、しかも一時的なことだということは分かるわけです。そのような表面的なことで大喜びするということは全くなくって、聖書の世界では1000年、2000年、あるいは3000年経っても変わらない喜びが、しかも誰にでも、病気の人でも、苦しんでいる人でも、差別で放り出され、捨てられた人でも与えられるという、人間の根本的なこの問題を解決をはっきりと指し示しているというところですね。まあ、そういうことをまずいつも私たちはいろんなこの世のことに関して覚えておく必要があると思うんですね。で、イエスのなさったことを奇跡、復活させたということで、ユダヤ人の多くがイエスを信じるようになったと。けど他方ではパリサイ派の人々のところに行ってイエスが復活させたと、これは神でなければできないような力を持っているところに行ったと。そしたら祭司長とパリサイ派の人は最高にいわゆる議会というのを招集した。このようなことで、まあ日本で今の国会議会のようなものを招集したって一大だっていうわけですね。単になんか得意な力を持ってる人をって珍しいことしたのではなくて、国を揺るがすような大事態だっていうふうにですね、復活ということが本当だったら大変なことになる なぜかと、人々がですね、それを見て、そのイエスのもとに、わって一番の力を持っていると言ったら、それを見てローマがですね、そういう特別な人間の力を持っている人が集まれば危険だということで、ローマ軍が来て滅してしまうだろう。滅してしまうだろう。それかもう一つはですね、そのようにみんなが滅ぼされるよりもここで、一人が死んだ方が国民全体が助かるんだと。で、これはこの大祭司、知らず知らずのうちにですね、多くの人々のために一人が死ぬんだということを言えば、本人は知らないけれども予言的に言ったようになっているわけですね。イエス様の最大の使命としてきたのは、人間はそういうふうにですね、快楽やら遊びやら他の人を押し付けて豊かに生活を楽しむとか差別といくらでもあるその罪、罪を清めると、拭い去る。そのために十字架で死ぬということだったわけですね。そうすると、そうして無数の人が救い出される。そのようなことを本人は知らず知らずのうちにこの世に言ったわけです。知らされている神の子、神の子供たち、テクナ、マイカイトに、イエス様、神の子っていうのは言語が違うわけですね。キュイオス、トゥセオ、キュイオスって言うんです。ところが言葉、テクナ、テクノンという、テクノンという、子供ということの複数形。テクナという言葉を使っているんですね。こういうところでもですね、日本語は普通複数がないんですよね。複数形がないというのはとても珍しい言葉です。例えば、私はリンゴを食べた。アップルか、アップルズか、一つか二つ、関係なく言うわけですね。私は友達を持っていますって言ったら、一人なのか複数なのかわからないのか。外国語だったらみんなですね、I have friends か、I have a friend か、I have one friend か、区別があるわけです。複数形がないんです。で、ここはわざわざそういうふうに複数言えないけれども、神の子たちと言ってるのは、神の子って言ったらイエス・キリストを指してしまうからなんですね。まあ、本に集めるためにも死ぬと。まあ、こういったこともですね、イエス様も絶えず、照らされている神を信じる人たちを集めるため、別のところに、一つにする、ということを言っているわけです。ところがですね、このように、イエス様もまた、確かに、たくさんの人を救うために、死ぬ、殺されるんですけども、本当に知ってるんじゃなくてですね、表面的に、まあ言うと、神様を癒したような形になっているから、知ったから、あえてこの53節。彼らはイエスを信じようとするんだったら殺そうとしたというわけです。イエスを十字架につける、殺そうということは、ここではですね、復活の力と結びつけられても言われているんですね。で、ここに知らず知らずのうちに神のことを予言的に言うということは、の最後のところでも出てくるわけです。ヨハネ伝のところでですね、これは十字架につけられた時のことです。ヨハネ福音書の19章の17節以降です。ヨハネ福音書の19章の17節以降を見ますと、イエスを十字架に貼り付けにしたと、首で打ち付けた。その時、ピラトはですね、ここではいかに苦しんだかということは置いてあるんですね。イエスが釘で、大きな釘で打ち付けられてて、足も打ち付けられて、ものすごい痛みと苦しみの中で、もたぶき回る苦しみに一切触れてないわけです。その代わり何を重視して書いてあるか。それであればですね、どんなに苦しかったか、小説みたいになると、いっぱいそれを書くかもしれませんが、あえてさっと置いてるわけです。 で、ここに重点がどこかっていうのが分かるわけですね。その苦しみは当然だから、あえてそれを置いて、そして、罪状書きやなんてある意味で大したことない。どんな罪かなんてパッと貼る。ところがそれはとっても重要な意味があったわけです。それは、ナザレのイエス、ユダヤ人の王、ユダヤ人から出た王だ。そして多くの人がそれを読んだ、見たと。それは、ヘブライ語とラテン語とギリシャ語で書いた。で、ユダヤ人の王と書かないで王と自称したと書いてくれて、いや、そのままにしとけと言ったと。このですね、イエスの本質というものがですね、王だと。ナザレの田舎から出たイエス。これは、救う。神は救いである。罪からの救い主だ。で、王だ。ヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語でわざわざ書いた。とても不思議なことですね。そんな殺される人にわざわざ罪状書きを三角語で書くなんていうことは意味がないはずですけど、そのようにピラトは、本人が知ら知らぬうちに全世界に影響する存在なんだということを感じて書いたんですね。何らかの方って感じた。ヘブライ語は旧約聖書の言語ですから、旧約聖書も全世界で、キリスト教もユダヤ教もイスラム教までもですね、旧約聖書の一部は一種の経典として位置づけているわけです。アブラハムの信仰を一番の模範とするということがコーランにもあるぐらいです。で、コーランを実際に読んだことは本当に少ないと思いますが、実際に読んでいますと、まっと旧約聖書のこといろんなところが出てくるわけですね。そういう意味で、ヘブライ語は最も多くの全世界に圧倒的な多数になりますね。キリスト教とユダヤ教とイスラム語を合わせる。それの元になる経典の言葉だ。ラテン語は長らくずっとですね、ルターの時代までは、これが聖書の原点のように扱われたぐらいとっても大切なことなんです。聖歌もラテン語。歌うこともラテン語で歌う。聖書もラテン語で言ったのが本来の原点のように扱われたわけです。そして、そのラテン語が、後にフランス語。から、スペイン語、からイタリア語、ルーマニア語、それから南アメリカですね。南アメリカ、中央アメリカ、ほとんど全て。ポルトガル以外は全部スペイン語になります。それからポルトガルもみんなラテン語から来たわけです。ラテン語で知られるということはですね、中央アメリカから南アメリカ全体がそのようになったわけですね。まあ、ブラジルだけはポルトガル語なんですけども、そういうふうに非常に広範な領域に影響するということなんです。まあ、そういうことを知らなかったらラテン語で書いてある。また意味不明ですね。この今日の今言ったですね、フランス語、イタリア語、スペイン語、そういったものがいかに世界で多く使われているかを知ったらですね、そしたらこの意味がわかるわけです。そしてしかもラテン語が長い間ずっと聖書の元の言葉のようにも扱われてきたからですね。そしてギリシャ語は、これも当然そうですね。新約聖書はギリシャ語で書いてあるから、今日全世界の教職、牧師、聖職者たちはギリシャ語は必須なわけです。元のことがわからないで、訳ばっかり、英語、ドイツ語、フランス、いくら見ても、本当の言語の表現がわからないから、責任を持って聖書を語るには必ず、ギリシャ語、ヘブライ語は必要だから、全世界で今も学ばれている言語なんですね。しかもそれは、哲学の根本ですような、プラトン、ソクラテス、プラトンと同じように使われますが、ソクラテスが言ったとして、プラトンがみんな書いたからです。アリストテレス、それからローマの皇帝も マルクス・アウレリウス、またローマ人であったのに彼が書き残した非常に重要な人、知性録っていうのはギリシャ語で書いてあるわけです。はい。そのようにこのことも本人が知らず知らぬのうちにこの3つで書いたと。これは全世界に影響を及ぼすということの予言にもなったわけです。こんなふうに神様はですね、独自のやり方でですね、人間は誰も想像がしない形で、絶えずこの神の子、イエス・キリストのことを伝えよう、予言するという形になっているわけですね。これは最もその点で大きいのが詩編なわけです。詩編はもともとは書いた人の、特にダビデは多くありますけれども、非常な苦しみ、叫び、祈り、あるいは賛美だったんです。個人的なものだったけど、それは本人は知らないまでに、予言となっていったんですね。なぜ詩編が予言となっているとかたくさんあるかっていうことは、その詩編はずっとですね、我々の集会でも、詳しくですね、何年にもかかって、まあ、100時間を超えるような時間で、やってきた。からその度ごとに言ったことですけれども、例えばこの詩編の22編なんかは、エリ、エリ、ラマ、サ、バ、タ、ニ、まさにイエス様の最後の時のサベ、サガバキをも予言したものだったわけ。その他いろんなところがあります。神様はですね、人間が全くわからない、知らない、考えたことのないような方法で、人全体として導こうとされていくわけですね。神様のご意志ってそういうことです。いくら反対のことや悲劇的なことが起こっても、なおかつ、それは全てを超えて、悲しみの脇に殺された人はどうなる？それは神様が見てですね、神様のところにその死後に引き上げるでしょう。で、例えば、キリスト教を知らなかった時代の人。あれは知らなかった。だけど、それらに一生懸命その時の信仰を持ったりですね、様々に良いことをした。それは神様を全部見通しておるわけなので、それに応じて神様は良きところへ死後は連れて行かれる。愛と真実の神様。で、キリスト教だと言ってもですね、嘘を言ったり、いろんなことを本当に神様に従わないというと、これまた神様に見てる。主よ主よと口先だけで言ってるからといってですね、神様のところへ帰るとは帰らないと、はっきりイエス様も言った通りです。まあ、それは当然というかそうですね。まあ、そういうことで、だから誰かが亡くなった、死んだという時にはどうなった。それは神様が最善のようにされるんだと信じればいいことであってですね。で、悪いことして、そして悔い改めなかった人のためにはですね、生きている間から祈る。で、死んだら、もう、聖書では死人のために祈るっていうことはどこにも書いてないんです。祈りはまさに生きている人のためなんですね。死ぬまで悪いことしたら、それは神様が見て、死ぬ直前に、十字架の盗賊のように、死ぬ直前にそこから神様を仰ぐなる人もおるわけです。さっき言った北田康弘さんのお父さんっていうのは、康弘さん、私が担任を盲学校でしていたこともあって、私のところで聖書や放課後に学んでるんで、電話ですごいこと隣つけたことあるんですよ。安村先生、あんた何しよんで私の息子に気づけしよんかっていう、そういう女性大声で取り付けてきたりですね、その類のこと何度かあったんですね。それから、なんか、安弘さんが、出家の寮ですね、ライトホームで行った時なんかは、お風呂場にやっつけ、乗り込んできて取り付けた。で、次行くなとか言ってですね、その他いろいろ、私も他人の親だったから言ったけども、本当に、まあ、良い言葉を使ったりするような人が、電話で何度かそういった分のことを聞いてあったんですが、もう召される何ヶ月か前頃に、電話を開けて、吉村先生はあちこちいろんな病気の人、障害のある人に行ってると聞いたことあるけど、わしのところどうして来てくれんの？ えっと思ったんですね。そんなこと言うと思うまで、自分のところへ来てくれんのか。いや、それは希望があったら行きますよと。今までそんなことは全然なかったから。すぐ来てくれって言うもんだから。それでですね、まだちょっと、どうしても終わらなければいかんことがあったから、まあ1時間、2時間近く。そしたら最初も電話がかかって、来てくれ、来てくれって言ったら来ないんじゃないかって言ってですね。ほんですぐに行って、ほんで生徒が入ってきたっていうことは、これを忘れることはできなくて。そして不思議なこと、それからしばらくて亡くなったんだけども、亡くなった時には、親族の方から電話があって、大学病院でもう亡くなるところだ、来てほしいって言うから、言ったら、二人の老人の女性がおって、箱を病院から運び出すっていう人も、人手が足りないか、私のものか、言えます。そして不思議なことに、の葬儀も、キリスト教式で私が担当して、本当に換算葬儀をすることになったわけですね。まあ、そういうふうに、そういうことは私自身も、あの乱暴なものの言い方から、考えたこともないようなことをですね、換算をするんだというふうなことを現実に今体験したことがあるわけですね。ですから私たちは、生きてる人の行動を見たり言動を見て、あの人ダメだとか思ったりしていけないことで、神様は全能で愛なんだから、私が絶えずそれでも、ある意味で一層祈る必要があると思うんですね。もう、悪い、悪い。どう言っても受け付けない。人も捨てるんじゃなくて、だからこそ、神様の力を働いてください。敵のために、敵を愛し、迫害する者たちに祈れっていうのは、好きになるように、好意が惹かれるようになりなさい。そんな、まあ、普段のこと言ってるわけじゃないんですね。特定の人好きになってどうするのかと。神のことと何の関係もないことですね。その動物でもですね、自分の合うものとくっついていくわけです。小鳥でもですね、合わなかったら喧嘩する。まあそういうことですから、あれは祈れと。その人に神様の真実、愛や力を呼ぶ祈れということ。祈れが愛だと。まあそういう、まあちょっと、のようなことですけども、要するに、神様がなさることはですね、我々が考える様子は全く違うんだと。だから私たちが考えて希望通りにならないからといって、神様は聞いてくださってないんだ。決めることもできないです。私たちが知らないところで、神様はわざわざ様々な技をしてくださっているといくらでもあるわけですね。あんまりそれがすぐに分かったら、すぐに得意になったりする。人間って本当に弱いものだから、そういうことにならないようにするためにも、神様は祈った本人が気づかないようなところで、ことをなされるということも少しはあるということですね。はい。まあ、それが、まあ、今日主体としてのですね、そういう意味で、人間の意思、それと違ったところで神様を用いて、神の国のためになされるんだと。今もそうですね。もう一つここでさっきも言ってくれたけれども、ここでは、復活というあの、ラザロの記事の直後にそのことを書いてある。殺そうとした。本格的にそうなった。これは、言い換えて復活ということの力の大きさ、それで議会まで来てどうこうとか。で、このと他のところもちょっと見るとですね、少し前のところで見ておきますが、実証の30と31ですね。実証の30では、私と父は一つである。そうしたら意志で撃ち殺そうとした。これは、一つ、神様と同じ力を持っている。あるいは意志もだからみんな同じだと。そこで意志で殺そうとした。そのような神と同じだからこそ、それは次のページにも書いてありますね、33節以降。良い働きで意志で撃ち殺すようなんじゃないんだ。人間なのに神としている。で、36にも、 私は神の子で神と同じだと言ったらどうして神を棒と蹴らすことになるのかと言いましたが、意思で打ち殺そうとしてもそういうことなんですね。このような神と同じだからこそ復活をさせて死んで4日にもなることができるんだ。そういうふうにつながっておるわけです。それから、そのこととよく似たことは、ヨハネの8章の、57節以降です。ヨハネ福音書の8章の57節以降ですね。ユダヤ人たちが、あなたはまだ50もならないのに、アブラハムを見たのかと言ったら、イエスは、はっきり、これがいつも言う、アーメン、アーメン。まことに真実を言うと。アブラハムが生まれる前から私は存在した。これもね、エコー、エンということなんですけども、そういう存在者と言ったら、そうしたらユダヤ人たち、石を投げつけて、これは殺そうとしたというわけです。このようにですね、イエス様こそ永遠の存在で神と同じ。そして信じるだけでその永遠の命、神様イエス様と同じ命をいただけるということなんですね。その象徴としてラザロを復活させたわけ。そういうふうに死の力の打ち勝つ存在だ。だからこそですね、アブラハムよりもはるかにもちろん大きい存在なんだ。そういうことを言ったら、石で打ち殺そうとしたと。ですね。イエスが、この上に十字架で殺された。それは、そういう大いなる力を持った存在だということを、それを、のけものにしようと。この点は、日本の場合でも、ローマ帝国の場合でも、ローマ皇帝が神であると。だから礼拝をしようということだったのが、神はキリストだけだ。イエスだけだ。この単純な告白のために囚われて、その告白をやめると。そうしたら話してやる。と言ったけども、本当にまでイエス様は神として真実を尽くして私にしてくださったから。まさらそういうことを否認することはできないと言って、自ら死んでいった、あるいはライオンに食われて死んでいった人たち、今の私たちの日本のようなのんびりした状況とは考えられないようなことですね。そのようなことにも耐えられるような強靭な信仰の力を与えられた。これは歴史上の事実なんですね。これは多くの記録が残っているわけです。ローマの一つの殉教、殺されたあるいは自らある意味では選んだような形になって死んでいた人たちの記憶がたくさん残っているわけですね。比較的近年、教文館、日本のキリスト教書店の最も古くからある根拠を続いている教文館からもそういう教父じゃないです、教父ですね、古代のキリスト教の指導者の著作集の中の一つとして出されたことがあります。だからこそ復活をさせて得られるものは何かというと、それは命、永遠の命です。それが多く殺されるもとにもなったけども、その殺されてもあえて受けた。イエスさんもそうですね。殺されて亡くなるんじゃない。災害で死んでも、あるいは戦争で爆弾飛んできて死んでも消えるんではない。あるいは幽霊みたいになるんでもない。日本の場合は一律にこう幽霊みたいなものになって生きている人を脅かす。だから鎮魂、 金っていうのは金編ですね。火事、鎮火する。あるいは暴動を鎮圧っていうふうに、鎮という字はですね、重しでギュッと押さえつける、沈めるというような。だから、鎮魂ということはですね、死んでから幽霊みたいになって、たたって荒ぶる。それを押さえつける。そういう意味が鎮魂なわけ。だから決してそういうですね、良いような言葉でないんですね。本来に知らないから、長杉の金を鳴らして、鎮魂のための金を鳴らしました。言うたら死んだ人みんな怒ってるんだと。それ沈まれ、沈まれと言ってる、そういう方なんですね。まるで見当違いなことです。本来神様のことを本当に知ってる人たちは、死んでもんな恨んだりなんかするはずがない。神様は引き合いある。そういうことは災害とか死んだ人も多く。あるいはキリストでなくても、本当に精いっぱい、その知る限りの真実を持ってきた人はそれを見て、それも自分中心にもちろん残っている人でも、それを神様を見て、最善のように扱ってくださるから、恨んでですね、たたるぞ、なんて、そういうふうなことを心配すること全くないわけです。生前にご飯、いや、仏前にご飯やらいろんな食べ物を備えたりすることも沈めるためなんですね。食べるはずがない。私、子供の時から、食べ物知らねえ、なんであげるんだろうかって、実際の小学生の時から不思議に思ってた。そんなこと無意味だ。それはそういうことをして目に見える方に人を行かなんとですね、幽霊死んだ人が起こるんだ。戦争で死んだとか、殺されたとか、あるいは家の中で死ななかったら、よくいの起こるんだ。私の母方の祖母も、父もですね、祖母の方は、病院からついに帰りしな、長い田んぼ道ありで帰った。その時亡くなったんですね。で、祖父の方は、釣りが好きで、しばしば、広島海岸と行ってしよったら、そしたら、突然死したわけですね。だから、一層お参りして、さすがにもしゃねえかんだと、子供の時に亡くなったもんで、そんなはずがない。それは神様はですね、その時の働きを思って、あるいは生きている時のことを思って、最善に裁くべきだったら裁き、良いとこだったら良い子をされるでしょう。とにかくそういうことですね。復活ということは、神様の命を与える。だから、ヨハネ福音書に一番最初に書いてあったわけです。復活、すなわち神様の命をもらえる、与えられる。あらゆる栄光に満ちた。ですね。これが根本にあるから、最初と最後に、あるいは途中でも随所にこういうことを書いてあるわけです。ヨハネ福音書の最初はこれだったですね。ロゴスのうち、これは命があった。これは永遠の命。4節ですね。ロゴス、ギリシャ語ですけども、ギリシャの哲学で万物、宇宙も統率しているような目に見えないあるもの、法則、原理、ようなものをロゴスと言っておったわけです。それと旧約聖書では、神様は光あれと言ったら光であったように、言葉で万物を創造されたから、言葉には神の力を持っている。その二つを統合してですね、ロゴスという表現をしたわけです。イエスと生まれる前の存在で。キリストというとですね、生まれる前の存在、生まれてからの33年間の存在、死んでからの実感につけて復活されたキリスト、その3つを全部含んでいるわけですね。で、このロゴスなるキリストにおいて命があった、この命が神の命で永遠の命で、神の命だからあらゆる力や清らかさや美しさ、真実さ、みんなあるようなものを神の命。そしてそれは当然人間を照らす愛の光でもあった。で、光あれ。ということで、はるかの昔から言われた通り、今も輝いていると。で、まあ、こういうことで、最後にも、もう一度、二次使用にも、このことを書いてあるぐらい重要なことなんですね。まあ、何度も、私たちも、聖書ってね、繰り返したらダメじゃない。ニュースは繰り返したらダメですね。どっか事故があった、なんだ、 新しいもの、珍しいもの、全然価値がなくても、珍しいことを耐えた。これは聖書の場合は、2000年、3000年経っても同じことを繰り返して、その中に新しい霊感を与えられるわけですね。だから最後にも、これらのことを書いたのは、あなた方はイエスが神と同じ、神の子、メシア、救い主、アブラスと神の本質を注がれたものと信じるためで、そして信じてイエスのその本質によって、その愛の本質によって神の命を受けるためだと。復活というのはそれぐらい重大だということですね。イエスの死も復活ということにつながっていた。ラザルスの後でそんなのを殺そうと。このようなことはとても不思議なことで、その一番良いもの、素晴らしいものを伝えようとするものをですね、殺そうとする。これはもう劣化だったわけです。日本のキリシタンの非常に世界的にも長い、非常に残酷な迫害もまた、イエス・キリストは本当の王だ。復活で今王なんだ。そこで徳川とかそういう連中が、徹底的にやっつけないと。けれども、やっつけられなかったわけですね。聞いていたのは、徳川の幕府であったということです。はい、そういうことで、人間の意志は、絶えず揺らいで、少ししか見えない。だから、いつも不安になる。神様は全てを見てくださっている。それをまず信じると。こんなに思った通りにならなくても、非常に困ったことがあると。それでもな、さっきの歌じゃないけども、それでもな、必ず夜明けの光がある。そういったことをですね、再臨のキリストのシンボルとして、明けの明星の素晴らしい輝くを、目標となったように、昔はですね、遠い道を夜明け前から出かけて歩いて行ってたわけです。そのぐらい遠いとこも、時間をかけて、エネルギーをかけて、また家族が起きないときから出かけていく。その中にも神様は働いていたわけです。そこに祝福を与えたんですね。日曜日は土曜日から含めて、何千年という歴史があるわけです。それが続いてきた。それほど祝福があるというところでもあるわけですね。だからできる可能な人はですね、やはりエネルギーと時間をかけて、こういう場に集まるということの必要というわけですね。これは前に言った徳島関係の人ですけれども。はい。そういうふうに、それで今ですね、まだ見てない人は最近雨が多かったりで、夜明け前の空を見てない人がおるかもしれません。朝の4時ぐらいから、5時ぐらいでまあ見えますけど、三千と光る東の方に見えるから、ぜひともですね、それは再臨のキリスト、かつしたキリストの再び来たるというような象徴として、どんなに暗い夜が続いても必ずですね、本当の夜明け。これは一人の魂にずっても言えるわけですね。ある人がどんなに暗い人であっても、きっとその人も夜明け来ると信じて祈り続ける、当たり続け続けるという。時が来たら神様がしてください。で、私たち死んだ後かもしれない。で、いつかは神様が決めること。私たち必要なのは諦めないで。ですね、だからさっきの歌は私も説明の時にちょっと書いたけど非常に分かりやすい単純に必ず夜明けをでもこれを信じて祈り続けるから相当な忍耐と信仰がいるわけですね。でも誰でもですね学歴がいるんだからお金がいるんではない別に特別にセットして時間がいるんでもない場所がいるんでもない諦めないで言うのを続ける。運転してるとき、歩いてるときでも、散歩のときでも、台所仕事してるときでも、ある人のことをこうしたのと思うときには、それは祈らずにいられない。ということになるわけですね。はい。そういうことで、今日のこのとこ、私たちも、こういった礼拝のために、新しい命をいただく。聖書を読むために、また朝ごとに命をいただきたいと願うところです。それで自然の様々なものや、ああいう明けの文字が出ているときには、ぜひともですね、あれは、まあ、都会のビルがいっぱい建ち並んだところでは、本当に強い印象っていうのは薄れてしまう。けれども、そのビルの隙間からでも見える。これは監獄の中におられている人でもですね、その中でも、やはり、神様の光が届いて、強い平安を持ちつつ、 牢獄の死んでいた人もたくさんおるわけです、白亜熱帯。そういうことを思ったら、まあ、とにかくもですね、ビルの合間からも、その暗いところから強い光で輝いているのは、その大都会の人たちのメッセージでもあると思うんですね。この光をして見えたいと。神様の光は、ああいうふうにみんなを気づかなくても照らしているんだと。太陽もそうですけども、そういうことの象徴として受け